ごとごとごとごと、汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると、野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小様々の三角標。その大きなものの上には赤い点々を打った測量器も見え、野原の果てはそれらが一面、たくさんたくさん集まって、ぼーっと青白い霧のよう。そこからか、またはもっと向こうからか、時々様々の形のぼんやりしたのろしのようなものが、変わる変わる綺麗な桔梗色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通った綺麗な風は、バラの匂いでいっぱいでした。
いかがですか？
こういうリンゴはお初めてでしょ？向こうの席の東大館主が、いつか黄金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。
おや？どっから来たのですか？立派ですね。
ここらではこんなリンゴができるのですか？青年は本当にびっくりしたらしく、東大館主の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり、首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていました。
いやあ、まあお取りください。どうか、まあお取りください。
青年は一つ取ってジョバンニたちの方をちょっと見ました。
さあ、向こうの坊ちゃん方、いかがですか？お取りください。
ジョバンニは坊ちゃんと言われたので、少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラはありがとうと言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立ってありがとうと言いました。東大館主はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。
どうもありがとう。どこでできるのですか？こんな立派なリンゴは。
青年はつくづく見ながら言いました。
この辺では、もちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でにいいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨は折れません。大抵自分の望む種さえ撒けば一人でにどんどんできます。米だってパシフィック編のように殻もないし、10倍も大きくて匂いもいいのです。けれども、あなた方のいらっしゃる方なら、農業はもうありません。リンゴだってお菓子だって、カスが少しもありませんから、みんなその人その人によって、違ったわずかのいい香りになって、毛穴から散らけてしまうのです。
にわかに男の子が、ぱっちり目を開いて言いました。
ああ、僕、今お母さんの夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるとこにいてね、僕の方を見て手を出してニコニコ笑ったよ。
僕、おっかさん、リンゴを拾ってきてあげましょうかって言ったら、目が覚めちゃった。
ああ、ここ、さっきの汽車の中だね。
そのリンゴがそこにあります。
このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。
ありがとう、おじさん。
おや、カオル姉さんまだ寝てるね。僕起こしてやろう。
姉さん、ごらん。リンゴもらったよ。起きてごらん。
姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるようにもうそれを食べていました。
またせっかく剥いた、その綺麗な皮も、くるくるコルク抜きのような形になって床へ落ちるまでの間には、スーッと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットにしまいました。
川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい、その林の真ん中に高い高い三角標が立って、 森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって、何とも言えず綺麗な音色が溶けるように染みるように風に連れて流れてくるのでした。青年はゾクッとして体を震うようにしました。黙ってその譜を聞いていると、そこらに一面黄色や薄い緑の明るい野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめてゆくように思われました。
まあ、あのカラス。
カンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。
カラスでない。みんなカササギだ。
カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、
ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は気まる悪そうにしました。
まったく、河原の青白い明かりの上に、黒い鳥がたくさんたくさんいっぱい列になって止まって、じっと川の尾行を受けているのでした。
カササギですね。
頭の後ろのとこに毛がピンと伸びてますから。青年は取りなすように言いました。向こうの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時汽車のずーっと後ろの方からあの聞き慣れた賛美歌の節が聞こえてきました。
よほどの人数で合唱しているらしいのでした。
青年はさっと顔色が青ざめ、立って一遍そっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。カオル子はハンケチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれどもいつともなく誰ともなくその歌は歌い出され、だんだんはっきり強くなりました。思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのです。そして青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながらだんだん後ろの方へ行ってしまい、そこから流れてくる怪しい楽器の音も、もう汽車の響きや風の音にすり減らされて、ずーっとかすかになりました。